ボイスレター5月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？早いものでもう5月になりました。ゴールデンウィークをどのようにお過ごしでしょうか？私はもう毎日がゴールデンウィークのようなものでして、一段特段変わることなく、おかげさまで健康に日を過ごしております。さて今月のトピックですが、気になる2つのことをお話しいたします。一つはいつものごとくこのコロナウイルス、そしてワクチンのこと、もう一つは原発、福島原発のトリチウムの話であります。最初のこのコロナの現状でありますが、皆様よくご存知かと思いますけれども、世界では1億5000万人の人たちが感染し、約300万人の人が亡くなったと。アメリカでは最近聞いたニュースでは死者57万人であります。で、日本でもつい最近1万人の方が亡くなっていると。特に大阪では今変異ウイルスの影響で、たくさんの方が亡くなり、医療崩壊ですね、ベッド数が足りないということで、これが東京にも来て、現在この5月11日まで、この非常事態、緊急非常事態宣言が出ているわけでありますが、5月11日で明けるかどうか極めて厳しいなというふうに感じております。ワクチンですけれども、アメリカの方ではもうだいたい 70% の人たちが終わったと、ワクチン打ち終わったと。5月末までにはほぼ全員がワクチン接種終わるだろうと言われております。約3ヶ月ちょっとで終わるんですね。一方日本ではですね、5月上旬このゴールデンウィーク中でありますけれども、医療従事者でも200万人突破したと、480万人いると言われておりますけれども、医療従事者が終わるのいつでしょうか。5月中に終わるでしょうかね。菅総理あるいは河野さんは6月いっぱいにはこの65歳以上の人たちのワクチン接種が終わるだろうと言ってますというふうに聞いているというようなことを河野さん言ってますが、さて、宇都宮市でもこの手紙が来ましたね。65歳以上の人でも5月27日以降接種が始まって、接種券というのが来るんでしょうか、6月末までには終わるとこう言っておりますけれども、最初の頃はですね、7月いっぱい、8月いっぱいとか言ってましたが、今政府は7月いっぱいには終わると言ってますが、これはね疑問であります。と言いますのは、1日10万件10万人の人が接種したとしてもですよ、65歳以上の人たちは3617万人いるんです。全員が受けるとは思いませんけれども、3000万人としましても、1日10万人でやると300日かかるんですね。約10ヶ月。じゃあ1日100万件、1日100万件やりますと、3000万人ですから1ヶ月ですか。とても1日100万人はやれると思いませんから、私の考えではせいぜい集団で接種頑張っても仮に20万人、1日20万人接種したとしても、10日間で2000万人ですとか、2000万人ですね。ですから1日20万人ですと10日で、200万人、100日で2000万人ですね。ですから150日間かかるわけですね。150日間というと5ヶ月ですか。こんなところではないかなと思うんですよ。3000万人としましてもね、150日間というと5ヶ月、 5、6、7、8、9、9月ぐらい、9月いっぱいぐらい、こんなところではないかと思うんです。いくら政府が尻を叩いてもですね、4ヶ月から5ヶ月はかかる。でさらにそのアンダー65、65歳以下の人たちに接種が始まっても約4000万人ぐらいいますからね、やっぱり年内はいっぱいかかるんじゃないかなと思いますね。お医者さん看護師さんたちは病院で仕事をしながら接種をするということですから、ダブルの仕事ですね。これは大変なことだろうと思うので、政府は何を基準に6月いっぱいで65歳以上の人たちは終わらせる予定だと言っても、さあ私が計算したようにですね、1日20万人の計算でいけるかどうか、これでも大変な、現在は1日1万人がやっとですね、まあ、そんな計算をしておりますけれども、さて皆さん、政府の予測が当たるのか、私の個人的な、全く個人的な予測が当たるのかですね、まあ、皆さんもちょっとお考えになってみてください。それで5月になったら1日何人ぐらいのペースでいくかですね。とにかく65歳は以上が3617万人いるんですからね、全員はやらないでしょうけれども、というような計算を私なりに考えております。次、原発問題であります。4月からこの福島第一原発の汚染水、まあ、政府は処理水と言っていますが、ここでは汚染水と言わせてもらいますが、この汚染水がですね、タンクがいっぱいになり、再来年2023年にはもう満タンになってしまうので、海に放出しようとしているけれども、漁業協同組合が猛反対だという、このトリチウムの話であります。トリチウムというのは、まあ、韓国や中国、まあ、その他の国でも海に、放出していると、人間には害がないんだと言われておりますけれども、さてどうでしょうか。でそれよりもこの風評被害と言われております。トリチウムを濃度を薄くしてですね、海に流せば水と同じだから飲んでも害がないんだというような広報を出しているところもありますけれども、それでデモンストレーションで実際飲んだ光景もテレビで映ったということを聞いておりますけれども、このトリチウムは、まあ、放射能の最後のもう分解しきれない、放射能の一部ですね。でまず風評被害というのは、海にトリチウムを流したらそれが魚にが飲んだり害を及ぼすという、これが風評だというんですけれども、その前に私はですね、トリチウムなるものが本当に害がない、ないのかどうか、有害なのか無害なのかということもやっぱりはっきり検証しなければいけないと思うんです。これは日本の原発の問題だけではないですね。すでにもう海に流している韓国、中国、その他の国でも海に流していると聞いております。でまず第一点は、この海に流すというのは最終的な方法かもしれませんけども、その前に他にも方法があると聞いております。例えば、一つはそのトリチウムのタンクの水、汚染水、これをですね固めることができるんだ、固形化することもできるという方法があるんですね、あるそうですね。まあ、それからもう一つはドラム缶に入れて地中に埋めるという、大変なことでしょうけども、こういう方法もありますね。廃棄物、汚染この廃棄物など、フィンランドでは地中深く埋めて10万年も埋めておくんだと、これを小泉元総理が聞いて、原発ゼロ反対だということを、元総理の細川元総理と一緒に原発ゼロということを打ち出して、総理はそれを決断しなさいと、小泉元総理はあちらこちらで小泉節を言っているそうでありますけれども、 まあ、この声によって原発ゼロ、原発反対という声も強くなってきているわけであります。で、戻りますけれども、この、ね、原発処理、汚染水ですけれども、トリチウムですが、宮台真司さんのお話、こんな話を聞きました。表面的にはトリチウムは無害と言われているけれども、本当にそうか、検証が必要であると。宮台さんの話によると、まあ、海に流した時には確かにそれほど問題ないかもしれない。しかしそれを飲んだ魚ですね、それを人間が食べる。で、その食べた魚、この連鎖ですね。で、人間が食べるとどうなるかというと、まあ、トリチウムを含む魚を食べるとこの体に入ってですね、まあ、トリチウムの行く先はヘリウムに分解されるというんですね。ヘリウムというのは風船に入れると声がこう変わるような、よく声の音質を変えたテレビの、ね、音声がありますけど、ヘリウムが有名ですけども、トリチウムが分解されてヘリウムになって、そのヘリウムが人体のタンパク質とくっつきましてね、でその結果は、がんの誘発の原因になるという説もあると、こう宮台先生は言ってるんです。ですから、そのトリチウム矢印ヘリウム矢印タンパク質と結びついてがんを誘発する恐れがあると。で、宮台さんはだからその辺のこともしっかり、検証しないと、これは単なる風評被害だけではなくて有害か無害なのか、これは世界的にね、検証しなければ本当のところはいけないんだと。まあ、宮台さんはできれば海になどに流さない方がいいんだと。まあ、韓国や中国が流しといて日本が流すことに猛反対するのは矛盾してんじゃないかという、まあ、そういう説もありますし、まあ、それも一つの理屈ですね。まあ、そんなことで、じゃあどうするかと、まあ、その固形物にして、やれば隔離すればしまうのも一つだと、まあ、それからこの大変な量ですね、120万トンですか、これをドラム缶に埋めて、それで地中深く埋めるということもありますね。で、このことに関してですね、以前京都大学を引退された小出さん、小出教授がですね、こんなことを本に書いたんです。もうですね、どう考えても日本人も世界もこの福島原発のことについては反対なんだと。で、小出さんかなり過激な発言をしましたね。どうしたらいいか。小出さんの提案は、例えば福島の原発でもう住むことができないんだから、その地中深くにドラム缶で埋めてやってはどうか。例えば浪江町とか、もうこれでしょうけどね、浪江町の人たちが聞いたら、浪江町とか大熊村、大熊町、まあ、そういうところに一区画に決めて、そこに、この原発の廃棄物すべてを埋めてはどうだと、いうことどうだろうと、これしかないんだと小出さんは言いましたらね、ものすごい反対食らったんですね、福島の人たちから。なんだ福島をゴミ捨て場にするのかって言って、まあ、小出教授もちょっと静かになりましたけれども、まあ、小出さんの言ってることもまるっきり、暴論とも言えないのかなと思うんです。というのは誰でも嫌なんですね。自分のところには埋めるのは嫌だ、捨てられるのは嫌だ、廃棄物、その慣れの果て、藁とか放射能の入った汚染物質を埋めることにも反対です。前にもお話しましたが、栃木県の塩谷町では国がですね、この塩谷町に廃棄物処理場を作ろうと言ったら町を挙げて大反対。日本の名水と言われるこの塩谷町に廃棄物処理場とはとんでもないと、いまだに猛反対をしているわけです。で、これはどこでも反対が圧倒的に多いんです。はい、賛成するところもかすかにあります。北海道の村では、 うちは廃棄物処理してもいいよと、まあ、これだこれでいいよというだけで20億円が入っていくんですね。で福井原発再起動、あの知事も認可を認めましたね、福井県ですか。でこれは2つの町村で25億円、1箇所25億円の補助が出る、まあ、毎年なんでしょうね。ですから2箇所には50億円が支援金として交付されるんですね。結局、まあ、金がらみで自分の村、自分の町ではそういう補助金を持ってなんとか町を再生化しようということでありますが、この原発問題はどこまで行ってもですね、解決がつかないんですね。小出さんの提案も、とても福島県民には認められることではないかもしれません。反対と言うだろうけれども、じゃあどうしようかと、海に流すのも反対、ドラム缶に埋めて地中深く埋めるのも反対、何をやるのも反対と、まあ、こういう状況でありますが、さてどうなりますか。皆様これを聞いてどのようにお考えになるでしょうか。この原発の問題というのは本当に極めて難しい問題だなと思っております。このトリチウムの問題もですね、まあ、もっと戻れば東京電力もですね、原発が起きた時、今裁判やっておりますけれども、その津波が起きるというのは警告されていたんですね。ところが東京電力は高いこの壁を作るのを握りつぶしていたんですね。で東北電力はそれも作ろうとしたんです。東北電力もその堤防ですね、高い堤防を作ろうとしたら東京電力から作るなと圧力がかかったというんです。で結局 そういう、津波が起こってきて大変な被害が起きたわけですね。それで、津波が起こる前に密かに高い堤防を作ったのが茨城県の東海村原発だそうです。でここはですね、津波が起こる1年ぐらい前に高い堤防を作ったそうですよ。でしかしそれは発表しなかったそうです。それをやると東京電力から睨まれる、嫌われるので言わなかったという話もニュースで聞いております。東海村の原発ですね。ですから今回のその東日本大震災の時でも東海村は高い津波が押し寄せてきても大丈夫だったという話を聞いております。まあ、これがこの4月のトリチウムの海へ放出の問題にまつわる話でございました。まあ、あまり楽しい話も今回出ませんけれども、やはりこのトリチウムの問題は真剣に考えたらいいんじゃない、考えなければならないなと私も思っております。5月です。もう3月4月からですね、25度を超えるような夏日があったりして、この異常気象はどうなるのでしょうか。今年の夏もこれは暑くなるのでしょうか、それとも冷夏になるのでしょうか、心配しております。それでは皆さん、世の中厳しい暗いですけれども、心は明るく陽気にいきたいと思っています。ごきげんよう、さようなら。